RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒーゼリティオン。
DJ ケイコのテーマが流れておりますが、私はゆうゆうでございますということを先に言う。そこは私が間違えましたね。はい、私が今日のあの指示のシートを、はい、来るのを間違えましたということで、DJ ケイコ風にお届けできないな、無理だな。はい、ということで、はい、9月7日木曜日、
時刻を
直してくださって、ありがとうございます。あら、珍しい。レア回よ。はい、ありがとうございます。生放送なのでここからお届けしております。皆様よろしくお願いいたしますね。ということで、はい、9月7日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ、今週もねやってまいりましたね、このお時間でございます。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。
はい、
本日の番組メインパーソナリティね、改めて私、川崎生まれ川崎育ちの私でございます。今日ね、あの午前中にね、私自分の出身校でもあります川崎市立日吉小学校にのとある学年のとあるクラスに伺って、はい、あのガブって私たちこういう活動してるんですっていう授業をね、一コマ、はい、45分間やらせていただいて、
的な授業が
そうなんですよ、ね、そう、もう3、4年続けさせてもらってるんですけど、なんかもう子供たちからね元気をいっぱいもらって、本当にもうすごいなんか小学生みたいな気持ちで今ここにいます。
うんうん、
それはおお、ね、ちょっと言い過ぎだぞっていうことでしょうかね。
はい、
そういうことです。はい、もうね元気いっぱいでお届けしますよということで、ガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いいたします。さあ、そしてお隣で今日アシスタント務めてくださるのはどなたでしょうか。
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん、としてステージ活動してます。そして現役保育士のルルお姉さんです。私はね日々ちっちゃい子供たちから元気もらってます。
うん、そうですよね。
はい、元気一石大好き。
はい、デイビーございます。ありがとうございます。はい、そして他のスイッチオンファミリーでございますが、先ほど BGM がかかってドキッとしたかもしれませんが、DJ 稽古はね今日はあの AD としてスタジオの外で見守ってくださっております。番組プロデューサーのシチューさんもどこかで、ね、見守ってくれていることと思いますよ。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、本日の特集でございます。
はい、はい、
はい、認知症っていろいろ、アルツハイマーデー川崎というね特集なんでございますけれども、さあ、リスナーの皆様も言わずと知れたこの長寿大国日本でございます。その一方で2025年には65歳以上の5人に1人の割合でなると言われているのが認知症なんですね。長生きしていれば誰もが認知症になるかもしれない世の中、大切な人が認知症になったらどうしたらいい、もしかして自分は認知症、そんな不安を抱えている方も多いのかもしれません。そもそも認知症とはどんな症状なのでしょうか。いつまでも自分らしく過ごすために、地域で共に暮らしていくために、認知症について正しく知ることが大切ですよね。さあ、そんな認知症のいろいろを楽しく知ることができるイベントが9月16日に川崎市内で開催されます。どんなイベントなの。本日のゲスト、川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室の渡辺恵里さんに認知症に関する疑問とともにお話を伺います。リスナーの皆様、今日の放送きっかけにね、認知症について一緒に考えてみませんか、ということで、改めて渡辺恵里さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
その表情は一体どういったお気持ちの表情でいらっしゃるんでしょう。
とても緊張してまして、もうよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。打ち合わせの時からも本当に、ね、緊張っておっしゃってるんですけども、
でもすごいにこやかに私たちを見守ってくださって、
そしてね、お打ち合わせのあの少しの間でも伝わってくる、本当にあの素敵なキャラクターといいますか、なんかお人柄のこのなんだかあのチャーミングさがねもう溢れ出てらっしゃるので、この後いろいろとお話をねあのお伺いできるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また番組へのお便りもお待ちしております。いつもの通りではありますが、お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式 X、旧ツイッターですね、はい、こちらへのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオン、そして Facebook ページへのコメントもチェックしております。本、住所と本名を記載してくださった方には特製番組特製ステッカーをプレゼントです。
はい、
さあそして今日気になるこれからの川崎市中原区のお天気ですね、
はい、
いろいろと天気2点3点してますが、台風13号の影響で、今日はなんとか晴れ間が保たれるのかな、うんうん、今のところ私が、調べたところによると、雨、今日は雨が、降るような予報にはなりませんが、日付変わった頃から雨が降り始めて、明日金曜日9月8日は大雨の予報になっております。
大雨、
はい、台風13号ね、今後の進路によっては本当にあの関東地方、影響を受けますので、明日の、ね、出勤ですとか、はい、あのお出かけ、週末のお出かけの情報などもあるかと思います。ぜひ皆様今後の天気予報、注目してご覧になってください。
はい、
さあ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、
私が、
そう、あなたが主役のRR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消のくちきち。
詳しくはのくちきちで検索。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さんとして、ステージ活動しております、そして現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いします。さてリスナー様も覚えてくださっているでしょうか。先週ね、この小杉スイッチオンではリスナーさんとお便りでトークということで、うん、
はい、
はい、テーマを設けてね、お便り募集しまして、そのお便りご紹介しながらフリートークを繰り広げるっていう、そういう回だったんですけれども、
う
ん
ね、
はい、テーマ何だったか覚えてますか、ルルお姉さん。
テーマは、夏の思い出。
そうなの、
はい、今年でもいいですし、ね、過去の思い出だ
もんね。そう、もう広く夏ってこんなことあったよねっていうね、うん、思い出を伺ったんですけれども、はい、本日のゲストの、
はい、
はい、
渡辺さん、
はい、
はい、
ここから出番ですから
出番、はい、
はい、ありがとうございます。いかがですか、夏の思い出、あ、なんか新しいものでも、こう子供の頃のものでも何かありますか。
あ、はい、一番近い思い出ですと、
はい、
今年あの熱海にお友達と、
はい、私大好きなとこですよ。
いいですよね、熱海、うん、
はいはい、どれぐらい行かれたんですか。
でもあの一泊、はい、うん、なんですけれども、
はい、
はい、あの、ま、趣味で自分がフラメンコをやってるんですが、はい、その友達とちょっと行ってきましてですね、でなぜか、ま、自分もなんですが、はい、お酒が強い人が
何
で
か
多くて、
やっぱりお酒の強い人
引き寄せますよね、うちのね、DJ 稽古も
本当にそうなん
です。 ですね。
お酒飲みばっかり。お酒ばっかりもね、私もよくご一緒させていただくことありますけれども、なるほどなるほど、
はい。はい。そんな仲間たちとちょっと弾丸で熱海に行ってきたんですが、
熱海だとお酒、海鮮も美味しいですしね。お酒
そうですね。
何飲まれるんですか、飲むときは。
飲むときはですね、はい、ビールだったり、ワインだったり、はい、日本酒も好きです。
何でもいける口にいらっしゃる。なるほど、うん、
はい、
いいじゃないですか。夏はやっぱりね、うん、こうなんかこう飲みたくなっちゃいますもん ね、 ちょっとね、
開放的な感じもね、暑かったですし、
暑いのでね、どうも、ね、ビールがやめられず、
やめられず、はい、もうやめないで、やめなくて大丈夫です。もういつまでも飲んでください。
いつまでも
なるほど、いいですね、素敵な夏の思い出ね、はい、夏らしい思い出でございますね、
はい。
一方で なんかちょっと秋の気配がやっぱりね、9月も中頃、なんか7日にもなりますと、まだ外蒸し暑いけども、うんうん、朝晩は風がひんやりちょっとするわね、涼しいわね、
ちょっと肌寒くなってきましたね、うん、夏じゃない、秋の虫も鳴いてい
た、ね、そう、ヒリニンニンニね、うんうん、うるさいぐらい合唱してますけれども、うんうん、なんかお便りいただいてますって、
そうそう、お便り、はい、秋近づいてきましたね、なんていう風流なお便りをいただいてるんですけれども、はい、ペコちゃんさんからです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。久々の涼しい朝、富士山が刻々従える雲の形を変え、よしよしという感じ。洗濯物を干しながら涼しいと喜んでいます。天気予報ではこの涼しさが9月の今時と言っていたようです。今までの暑さが異常でしたよね、危険な暑さという表現、あ、涼しい季節が恋しいという、なんだかこう秋を感じられるね、メッセージと、あとはその富士山の、写真も送ってくださったんですよ。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
季節はね、皆さんいろいろこう好きな季節あるでしょうからね、うん、私はね、実はね、はい、この週末に、まあ、台風も気になるところなんですけど、うんうん、もう一遊び、海辺の水辺の遊びをちょっとプールに行く予定を、
いい、ね、うんうん、
週末と週明けと2回ちょっと予定しておりまして、はい、どうしてもそこまでは夏が続いてほしい、うん、ごめんなさい、ペコちゃんさん、私はもうちょっと暑くいてほしいの。
まだまだ夏を満喫 ね。
そうなの、まだまだ、はい、うん、させてください。あと、ちょっとこれもお便りご紹介しちゃおうかな。先週ね、その、お便り会でっていうことでお話今したんですけれども、うん、
はい、
お便り会は割と恒例になっております。生歌のコーナーというのがありまして、
はい、
我らがルルお姉さんが歌をね、はい、2曲披露してくださったんです。気になる方はぜひ、はい、先週のアーカイブ聞いてくださいね、まだ聞いてない方。はい、
歌をね、披露させていただきます。
はい、そちらに対してメッセージいただいてますよ。
はい。はい、
ツイッターの方でルルお姉さん生歌感動しましたと一言、はい、ありがとうございます。この方お名前なんてお読みするのかな、
感激の感、
感激じゃないな、
あ、違うな、うん、これは図鑑の感か、
そうですね、
に笑うに、
うん、
あと木、日記の木、
はい、
鑑賞記さんと呼ん
でるんですかね、鑑賞記さんでいらっしゃるかもしれないです、ね、はい、ありがとうございます。そして、もう一人こちらもキルトさんかな、
なんかワインのマークがついてる
ね、はい、昼休みに先週のアーカイブ聞きました、ルルお姉さんの生歌すげえな、何がすごいって空気が変わったんだよ、トークのトーンから歌になった瞬間にさ、世界観がガラッと変わるんだよ、その表現力に感動したというお便りいただきました、ありがとうございます。
嬉しい、言葉良いですね、ありがとうございます。
嬉しいじゃないですか、ルルお姉さん、なんかすごい久しぶりにね、生歌歌ってくださったんですもんね、ルルお姉さんね、
はい、
はい、まだお聞きでない方、渡辺さんもぜひ、はい、先週のアーカイブをね、ぜひぜひチェックしてください。
あともう一つ、
はいはい、
先週に関連しましては、はい、DJ 恵子が昔、まあ、5年前の20歳の頃というふうにおっしゃってたんですけれどもその時海辺でテレサ10を流しましたなんて話をしており
ました、
うん、宮本学さんから、
はい、
夏のテレサ10伝説は語り継がれると思いますって、
ね、その話も何だっていう方は、はい、聞いてくださいね先週のね、はい、ということでテレサ10じゃないですよ、この後お届けしますのは、はい、ここで1曲お届けいたしましょう、
はい、
では本日のゲスト、川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室から、渡辺恵里さんお越しいただいております。ぜひ曲紹介をお願いいたします。
はい、まあ、ビール、さっき、ね、ビールの話ちょっとしたんですけれども、はい、ビールの CM でも使われたことがあります、
はい、
ジプシーキングス のボラーレをお願いいたします。
Penso que un sueño para sido no volverá más
はい、一曲お届けいたしました。さあ、この後はルルお姉さんお願いいたします。
はい、質 失礼いたしました、はい、ちょっとね今渡辺さんとフラメンコの
フラメンコの話してたのよ、はい、そうフラメンコトークしてたの。
そうなんです。
この後はですね、はい、ルロ姉さんが
ルロ姉さんによるあるあるコーヒーのあのキッチンカーの出店情報を知りたいと思います、は
い、お願いいたします。
フラメンコの話またね後で
しましょう。
はい、さあ、失礼いたしました。あるあるコーヒー出店情報を改めてご紹介いたします。はい、本日は出店お休みなんですけれども、週末にかけてたくさんの場所で出店されるそうです、はい、ご紹介します。明日8日金曜日は中原区にありますサントリー前にて11時から17時出店されております、はい、そして9日土曜日は2つの場所で出店されております。1つ目はサンラフレ百合ヶ丘、
はい、
おなじみの場所ですね。
そうですね、
はい、10時から16時、うんうん、そしてもう1つは駒沢公園、ほうほうほう、10時から16時半、この2つの場所で出店されているそうです、
はい、
そして10日の日曜日、うん、こちらも 2つの場所ですね。1つは、土曜日から同じく駒沢公園10時から16時半、
はい、
そしてもう1つは、こちらもおなじみ玉川丸子橋で、10時から16時に出店されております、
はい、
来週の月曜日までお届けしちゃおうかな、
うん、
11日月曜日も出店されておるいるそうで、こちらはあのプラウドタワー武蔵小杉の、プラウドタワーの麓のねところで出店されるそうで、11時から17時に出店されていますので、皆さんぜひ足を運びに遊びに来てください、はい、
ただあれですね、週末またお天気やれるから、
うん
ね、詳しい出店情報ぜひホームページツイッターなどで、うんうん、はい、チェックしていただければいいかなと思います。ルーエスありがとうございます。さあそして続きまして、
はい、続きまして、武蔵小杉周辺情報のコーナーに移ります。9月に入りまして、うんうん、先週の金曜日9月1日で、
はいはい、
各地でね防災訓練あったと思います、うん、あの阪神淡路大震災、
関東大震災ですね、
関東の方ですね、うんうん、はい、から、何年目
になるのか、100年って言ってませんでした？100
年でしたよね、うん、確か。そう、それでいろんな各地でねあの防災訓練ですとか、あと私保育園で9月1日はあの防災訓練と、あと引き取り訓練、うん、お父様お母様が園に来て、うん、あの引き取りこう実際に災害があった時にどうやって引き取るかっていう、うん、あの引き取り訓練なんかもね行ったんですけれども、ちょっとそれに通ずる、周辺情報を見つけましたので、はい、ご紹介させてください。
お願いします。
はい、日付はちょっと遠くて10月10日なんですけれども、
はい、
はい、10月10日なんですが、あ、
お、あらら、なんだ、
失礼いたしました。
なんだ、お、どうした、
今気づいたんですけれどもね、
は
い
は
い、
うん、
10月10日に、
うん、
武蔵小杉東急スクエアで子ども防災訓練という、うん、あのお買い物中に災害にあったらどうしましょうということで、うんうん、あの体験と学びができる親子イベント、防災イベントが、はい、あのありますよっていう情報をね見つけたのでお届けしようと思ったんですけれども、
思ったら、はい、
はい、あの参加できるね応募締め切りが、
うん、はい、
なんと8月30日なんですよ。先週お伝えすればよかった、
こういうこともあるわね。
そうですね、皆様失礼いたしました。
いいのよ、でもそうですよね、うん、この多分あのこの関東大震災から100年という節目で、うんうんうん、いろいろとその防災系のフェアも、はい、あの気軽に参加できるものね、いろいろあるかと思いますので、ぜひね、はい、今回はちょっとねあのご紹介できないものだったけれども、ね、
うんうんうん、
ぜひぜひご興味あるものあれば、
はい、
あの親子で参加してもらった方がいいですよね。
そうですね、うん、一緒にあの体験して学んで楽しく学んでいただけるのがね、うん、一番かと思います。
はい、
はい、ごめんなさい、ちょっと今日は締め切り終わっちゃって情報持ってきちゃいました。
ツッコミどころなんだっけ、
いたしました。
ルロ姉さんはツッコミどころ満載担当なんですね、は
い、ちょっとツッコ、はい、あ、またやったやらかしたなというふうにねツッコんでいただけるとね、
はい、いいじゃない、はい、それもまたルロ姉さんのルロ姉さんの情報としてね、
しい、
いいのよ、はい、いいのよ、大丈夫、
はい、
一生懸命調べてくださった情報でございましたね皆様、はい、これをねきっかけに防災情報を探してみてくださいね。
はい、
ありがとうございます。
はい、以上武蔵小杉周辺情報のコーナーでした。
ね、気づいてよかった、ね、よかったです、
ありがとうございます、失礼いたしました、
とんでもございませんということで、はい、続いてのコーナーね行きましょう、はい、次もルロ姉さんね出番ありますから、はい、音の準備とかいろいろよろしくお願いいたしますね、ぜひぜひぜひ、ということで、はい、続いては 今日の安全安心一問一答のコーナーです、はい、毎週安全や防犯にまつわるクイズに丸か×かでガチンコ回答していただいております。はい、お答えくださいますのは、川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室認知症そして権利擁護担当の、渡辺恵里さんでございます。はい、少しずつこう緊張ほぐれていらっしゃったお様子です。
あ、でも、あのお二人の優しさのおかげで、
そうでもない、はい、私があのミスしちゃったので大丈夫かもってね、
そのためにキツルお姉さんは今ちょっと
そういうことか、
おちゃめな一面を見せてくださったということね。
そういうことに
そういうことにしよう、
ね、ちょっとあの、はい、お許しください。
いいの全然大丈夫よということで、ラジオお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんありがとうございました。それではルルお姉さん気を取り直して出題をお願いいたします。
はい、はい、お答えいきますよ。はい、はい、では渡辺さん、はい、ここからはガチンコでございます。
はい、
はい、にこやかにね頑張るぞーってねガッツポーズをしてくださってる渡辺さんに問題です。問題、
はい、出ました。
はい、財布を落としてしまった。今は交番や警察署に行かなくてもインターネットで届け出ができる、丸か×か。
×
×。あ、それはなぜか聞いても大丈夫ですか。
全くの勘
です。2分の1ですよね。2分
の1で、
はい、では渡辺さんの回答は×ということで、こちら正解でしょうか。
おお、あら、
そう、これは丸が正解なんです。丸というのはインターネットでも届け出ができるんです。はい、ちょっと補足説明があるので、はい、あの紹介させていただきますね。現在は神奈川県警察のホームページからパソコンやスマートフォンでもこの遺失物届けを出すことができるんだそうです。まあ、詳しい情報は神奈川県警警察のホームページにてチェックしてくださいとのことです。そうなので、あ、財布落としてしまったから交番行かなきゃ、交番どこかなって探さなくても手元にあるスマートフォンから、あの遺失物届けをあの神奈川県警察のホームページからあの申請できるそうなので、
便利ですね。
皆さんね、便利ですよね。うん、あの使用してみてください、
はい、
ということで、あ、渡辺さんありがとうございます。勉強になったということで、リスナーの皆さんもぜひね、このキーにあの落とさないでほしいです。
そう、それが一番ね。
そうそう、ね、それが一番なんですけれども、うん、もし落としてしまった時にはあの慌てないで大丈夫ですのでね、はい、あのインターネットで、神奈川県警の警察のホームページチェックしてみてください。
はい、ありがとうございました。はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、時刻は午後2時24分になりました。お待たせいたしました、渡辺さん、ここからでございます。はい、今が旬のゲストをお迎えいたしまして、これまでやこれからについてお話しいただいておりますゲストトークコーナーです。さあ、本日はですね、認知症について皆さんで考えていこうということで、ゲストの方をお迎えしております。言わずと知れた長寿大国日本、その一方で2025年には65歳以上の5人に1人の割合でなると言われているのが認知症なんです。長生きしていれば誰もが認知症になるかもしれない、そんな世の中、大切な人が認知症になったらどうしたらいい、もしかして自分は認知症、そんな不安を抱えている方も多いのかもしれません。そもそも認知症とはどんな症状なのでしょうか。いつまでも自分らしく過ごすために、地域で共に暮らしていくために、認知症について正しく知ることが大切ですよね。そんな認知症のいろいろを楽しく知ることができるイベントが、9月16日に川崎市内で開催されます。どんなイベントなの。本日のゲスト、川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室の渡辺恵里さんに認知症に関する疑問とともにお話を伺います。 本日のこのリスで放送を聞いて どうぞリスナーの皆様も認知症について一緒に考えてみましょうということで、改めまして渡辺さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室から参りました、認知症権利擁護担当渡辺恵里と申します。趣味は、ね、先ほどから
話
を出てますが、ちょっとフラメンコなどをやっているところでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここでいつ、我が番組のプロデューサーから、はい、応援メッセージといいますか、
はい
はい、認知症ってというふうにちょっとメッセージが来ているので紹介させてくださいね。はい、認知症って家族や自分自身誰しも、通るかもしれない道、若年性認知症というのもあるし、予防や初期症状などは知っておきたいですね。渡辺さん教えてというふうにメッセージ来ておりますよ。
ありがとうございます。市中さん、市中さんって言ってね、そうなんです。いろいろね、本当気になる方多いと思いますよ。私もね、もしちゅうさんもそうだけど、その若年性認知症っていう言葉もね、はい、ちょっとドキッとしちゃうんですけれども、ね、まずは、うん、では本題に入る前になんですが、
はい、
今日渡辺さんお越しくださってますのが、川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室というところから、はい、はい、お越しくださいましたけれども、こちらはどのような部署なんですか？
はい、まあ、その名の通り、はい、地域包括ケアシステムというものを推進している部署なんですが、はい、まあ、そもそもじゃあ地域包括ケアシステムって何ぞやと思われると思うんですけれども、
はい、
そもそもその、ね、超高齢社会を見据えて考えられたシステムでして、うん、はい、まあ、今後高齢者の方が多くなる一方で、支える側は、まあね、まあ、高齢者の方が増える分、うん、ここまで少なくなってしまう、支えては少なくなってしまう状況なんですけれども、はいはい、そのような中でも一人一人が可能な限り、うん、住み慣れた地域で自立した自分らしい生活が続けられるように、うん、医療だったり介護だったり、うん、まあ、介護予防、住まいなどの支援が、まあ、包括的ってあまり聞き慣れないと思うんですけども、う
ん、
字を見ると
なんとなくイメージはわかるんですけどね、うん、
まあ、類義語を調べてきたんですが、まあ、総合的とか全体的とか、
はい、
まあ、柔らかく言うと一体的に、まるっとといった感じですかね、うんうんうん、で確保される、まあ、体制や仕組みのことで、それを、まあ、進めていこうということをしている部署になります。まあ、まあ、例えばですけれども、はい、まあ、ちょっと助けてほしいなって思った時に、地域の中で支え合い助け合いができる仕組みを作ったりとか、
はいはい、
その市民の方ご自身が生きがい作りや健康作り、うん、介護予防などに取り組んでいけるような場を作ったりとか、あと相談機関の整備、在宅医療の体制作り、はい、といったところをやっています。はい、インターネット上で、はい、分かりやすく漫画でも紹介をしてますので、はい、
いいですね、
よろしければ川崎市地域包括ケアシステムで検索してみてください。
ありがとうございます。渡辺さん、緊張なさってるっておっしゃってた割に、なんと分かりやすくお話ししてくださることか、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごく、はい、なるほどなと思いながら伺ってたんですけども、そういうことなんですね。じゃあちょっと地域包括っていう風なその言葉がいまいちこうピンとこない方も、地域のみんなで支えていくにはどうしためのこうシステムをこうさ、整備してくださっている、それを推進してくださっている部署ということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに、そうそう、リスナーの皆様、覚えてらっしゃる方いるかしら。実は昨年も今頃にですね、この、川崎市健康福祉局の地域包括ケア推進室から、お一人お見えになりまして、お話ししてくださったんですよね。うん、そう、はい、その時の、方は今、上司でいらっしゃるんですか、渡辺さんの。
そうですね、昨年、鈴木信子部長、はい、今、部長でいらっしゃるんですけれども、
はい、
昨年は課長でさせていただいたと思うんですけれども、
はい、
はい、部長に、はい、行ってこいと。
すごい、今日急に部長のお話をしたら、ちょっと目が泳いでる。
いえいえ、そんなことないです。
そんなことないですね。そんなことないですよ。はい。ということで、そうなんです。ね、この時期にどうしてこのイベントを開催して、この、お話をね、聞かせていただけるかっていうのも、もしかしたらこの後出てくるかもしれませんが、じゃあ、聞いちゃおうかな。そもそも、認知症っていうのは、 な何って言ったらどういう症状どういう病気な認知症って何ですか、うん、っていうのを教えていただきたいです。
よく聞くものではありますけ
どね、うん、そうですね、はい、あの認知症あの医学的に説明するとすごく難しいので、はい、まあ、簡単に表すと、はい、何らかの原因で、まあ、脳の神経細胞が減少してしまって働きが悪くなることで、うん、記憶力や判断力の低下が起こって、うん、日常生活社会生活に支障が出てくる状態というんですけれども、ポイントが2つありまして、はいはい、認知症とは症状を表す言葉状態を表す言葉です。何かしらの原因で、まあ、原因といってもまあ病気も70から100種類あるとは100種類くらいあると言われているんですけれども、はい、まあ、中には早めに手当てをすれば改善するものもあるので、早期受診が大切と言われています。でもう一つは日常生活暮らしの中で支障が出てくる困った生活できないということが起こる状態を認知症と言います。なので生活に支障なく過ごせているときは認知症ではありません。
そうなんです
。はい。で、まあ、認知症は、まあ、誰もがなり得るものです。
そうですよね。
はい。もうある町の、 あの長年の経過観察をした研究資料によると、はい、年齢が上がりにつれて認知症になる方増えるのですけれども、はい、95歳以上になると 84% の方は認知症だそうです。
もう8割方が、うん、
残りの 16% の人の方が、まあ、異常と言えるような、
そんな割合になってしまいますね。
まあ、ほとんどの人が、まあ、認知症になります。長生きの証と言われますが、まあ、本当に、はい、そうだと実感する、はい、形でございます。はい、
じゃあ今のお話聞いていると、先ほどね早期受診がっておっしゃってましたけど、ある程度、まあ、予防とか進行を遅らせるとかそういうこともできるっていうことなんですか。
はい、そうですね、まあ、予防なので、まあ、誰しもがもうなってしまう、
そうですよね、そ
のなりたくなかったらもう時間を止めるしかない、
うん、あ、そうかそうかそうか、
って感じなので、
そういうつもりでいた方がいいですね。
はい、はい、うん、なので、まあ、予防とはもうその発症や進行を、まあ、抑えるという意味合いになってきます。はい、まあ、あと認知症になっても進行を緩やかにする、
うんうん
う
ん、
ということを、まあ、指すような、形になります。
そういうことなんですね。
はい、
で今お話の中にもある町 の、 あの経過をっていうふうに、あの8割以上がっていうことだったんですけれども、うん、実際今どのくらいの人が認知症、まあ、その症状を発症して患っているのかっていうのって分かっているんですか。
そうですね、あの推計値で、あの認知症の方の数って、うんうんうん、実際の人数っていうことで推計の
推計、
はい、表されるのですけれども、はい、川崎市の高齢者の現状でお示しすると、はい、まあ、令和2年の段階で65歳以上の方が、32万2000人、うん、まあ、市の人口の5人に1人が高齢者という状態、
はいはい、
で、うんうん、その中で認知症の方の割合は市の高齢者の約6人に1人という推計値が出ています。やっぱ2025年には市の高齢者の方のうち5人に1人が認知症になるのではという推計値が出ている状況でございます。
2025年、来年、再来年のことですよね。そうですか。それほどまでに、まあ、珍しいことではないというか、本当に 誰しもなり得るという日本の認知症のね、症状なんですけれども、まあ、いろいろこう対策というかあるとは思うんですが、まず国ではどのような政策が立てられているんですか。
はい、国ではですね、うん、令和元年に認知症政策推進大綱というものが取りまとめられてまして、はい、で認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる共生を目指して、うんうんうん、認知症バリアフリーの取り組みを進めて、その共生という基盤を作って、はい、あとは通いの場を作ったりして予防も進めていくというところが示されています。まあ、ここで共生と予防という単語が出てきたんですけれども、
はい、共生と共に生きるということですね。
そうですね、はいはい、まあ、共生とは認知症の人が尊厳と希望を持って認知症と共に生きる、認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという意味で、はい、で、まあ、繰り返しになりますけれども、はい、予防とは認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を穏やかにするという意味でございます。はい、
なるほどね、はい、そういう、はあ、はい、
はい、で、あと今年の6月、はい、認知症基本法、
はい、
成立いたしました、
うん、はい、私これちょっとあの勉強不足で知らなかったことなんですけれども、これはどういった政策なんでしょうか。
そうですね、目的といたしましては、うん、まあ、先ほども申し上げたその共生というキーワードがまた出てくるんですが、はい、急速な高齢化の、まあ、進 線に伴い認知症の人が増加している現状の中、
はい、
認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重される社会、共生社会の実現を図ることが目的とされています。その中で市町村、私川崎市の職員なんですけれども、はい、努力義務として認知症のご本人様やそのご家族の方などのご意見を聞いてその計画を立てていくようにということが努力義務で示されている法律になっています。
なるほど。なんかこう、はい、認知症の方を一人にしないとか置いてけぼりにしないみたいなそういうイメージでいいですか？平たく私が捉える感じだと。
あとはその認知症のご本人様も、うんうんうん、そのいろいろと記憶力だったり判断力低下していくんだけれども、うん、その本当はこういうことができる、こういうことがやりたいというお気持ちをお持ちな一方で、
もちろんそうですよね、
ご家族様としてはそのあ元気だった頃のご本人様を知っているから、うん、そういったちょっと自分のことを忘れてしまうかもしれないとか、その何度も同じこと聞かれて嫌だなって思ってしまうと、うんうん、その、まあ、ご本人様が、まあ、例えば一人で外に出たいとかなったら危ないから行かせたくないとか、
うんうん、
でも本人は一人で出たいっていうような、そういったじゃあどうしたら、その家族としては本人さんを外に出ないようにするって、まあ、簡単なのかもしれないけども、本人は出たいっていうその気持ちを、うんね、その大事に、でも、うん、じゃあ家族も心配だから、うん、家族の心配な気持ちと本人の出たいっていう気持ちをじゃあどうしたら、
あ、
うん、両方とも叶えてあげられるのかなとか、そういう、うん、はい、本人の思いと家族の思いがもう両方聞き入れて、うん、いろいろな計画を立てていこうと、はい、ということが大事だよということが歌われています。
はい、ありがとうございます。
お話聞いてていいですか？
はい、
そう、ちょっと私の話になってしまうんですけれども、祖母もう80、もう90になるんですけれども、やっぱり今のお話聞いててすごく当てはまるなと思ったんですよ。例えば自分で結構、祖母は若い頃もう何でも自分でテキパキできて、かつこういうタイですけど、マグロのような人、こうずっと仕事してたり動いてないと気が済まないっていうようなテキパキしたしっかりした人だったんですけれども、うん、それが根本の性格としてあって、で今ちょっと年を置いて、体も昔みたいに自由が利かなくなって、だけれども自分でやりたいっていう気持ちがすごく強くて、で去年ですかね、私弟がいるんですけれども、結婚式を挙げるという話を聞いて、自分で着物着れるので、自分で着たい、自分で持ってる着物を自分で着て自分の足で行きたいっていう風に言ってたんですよ。ですが、私たちはやっぱり一人でその着付けとかも大変ですし、重いですしね、あとは着物が置いてある場所がグルニエ、屋根裏部屋にあったんですよ、うん、なので一人でそこを階段登って、はしご登って撮ったりっていうのはすごく危ないのでやってほしくなかったんですよ。で結果私たちはやめてねって、危ないからねって言ったんですけれども、自分で撮りに行って足踏み外してちょっと足負傷してしまったんですよ。なのでそういったことが過去にあったので、うん、今渡辺さんがおっしゃってくださった内容で、あ、やっぱりそういうふうに思ってたのは私たちじゃなくて他のご家族の方も、そういった本人のやりたいっていう気持ちを尊重したいっていう気持ちと、だけど危ないからやめてほしいなっていう葛藤がどこの家庭にもねある問題なんだなって今聞いてちょっとジーンと来てしまったところで、ごめんなさいね、お話の流れ止めちゃって。
いえいえ、ありがとうございます、
は
い、
そうですよね、その認知症取り巻く、その本人と家族といろんな立場があるから、そこにこうどうやって寄り添っていけばいいのかということだと思うんですけれども、
ね、
それはではじゃあ川崎市としてはどういったことをしてくれるというか、どういった施策があるんですか？
そうですね、はい、まずその、自分だったり大事な人が認知症ってなった時、うん、すごい、心配になると思うのですが、うん、はい、相談機関を、いくつか設けています。はい、はい、認知症 のコールセンター、実際に認知症の方の介護を経験したことのある相談員さんが受けてくれる、はい、認知症コールセンターサポートホットを設けています。
はい、
また冒頭で少しお話出ましたが、その65歳未満で認知症になられた方、うん、若年性認知症の方への、その支援コーディネーターさんも、うん、マイウェイさんというところに、お願いをしているところなのですけれども、はい、 65歳以上以下の方ですと、はい、そのまあ、まだまだ働き盛りで一家の大黒柱でお勤めのこともあったりというところもありますので、うん、そういったあの、まあ、長くお勤めができるように、うん、お勤め先の企業さんの、まあ、産業員さんなどと連携をしてお仕事が継続ができるようにその職場の同僚の方に、うん、理解を深めていっていただいたりとか、そういったあの、まあ、相談、まあ、コーディネートをしてくださる方をあの川崎市からお願いをしている方がいらっしゃいます、
うん、はい、はい、ありがとうございます。今そのコーディネーターとか、ね、うん、支援みたいなお話っていうことはだからそのある種地域ぐるみでっていうようなそういうことにもなってくるっていうことですよね。
あ、そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、
地域でもそういった活動がされているっていうことですか。
そうですね、その地域の方、まあ、共生社会の実現というところで、うんうん、やはり地域の方の力とても、うんうんうん、大事でして、
は
い、で、まあ、そうですね、と、まあ、例えばですけれどもその認知症の方でも参加ができる地域カフェが、うんうん、川崎市内でもいくつか複数開催してくださっていたりですとか、うんうん、あと認知症のご本人様がご自身の思いを話す本人会議っていうものだったりとか、はい、あともちろんそのご家族、介護家族を支える家族会といったところもございます。あと認知症の理解者を増やすための認知症サポーター養成講座というものも開催をしておりまして、うん、はい、最近では小学校だったり中学校、あと企業さんなどでもこういった認知症サポーター養成講座の取り組み広がっている状況でございます。
子どもたちにもっていうことですか、はい、小中っていうことは。
そうですね、例えば通学路でちょっとこう様子が気になるおじいちゃんおばあちゃんとかいたら、はい、ちょっともしかしたら認知症の症状で困ってるかもしれない、迷子になっちゃってるのかもしれない、ちょっと声をかけてあげてみようとか、そういった、はい、ことをして子どもたちにも知っていただけるような、はい、取り組みを行っております。
まさにその地域社会っていうか地域での取り組みっていうことになりますよね。
家族当人たちだけだとね、もうどうしたらいいのってこううわーってなっちゃうところをみんなでお子さんも含めてね、みんなで見守ってあげる、あとその認知症の本人の気持ちもみんなで聞くっていう、本当に地域全体で一丸となってっていう政策っていうんですかね、
うん、そうですね、
ね、ですかね、
うんうん、ルロネさんも思いが溢れちゃってね、そうですね、おばあちゃまのことが頭にね、うん、きっとあるんだと思うんですけどね、ちょっとじゃあお話続きも聞かせてください、ね、はい、今回は、イベントが開催されるということで、うん、9月16日、はい、こちら昨年もね同じ時期にこういったイベントがありましてというお伝えをしているんですけれども、また今年も同じ時期に、認知症に関するイベントが開催されるということで、こちらにちょっと教えていただきたいんですが、このイベント、今年は認知症っていろいろアルツハイマーデー川崎というイベントタイトルのようなんですけれども、まずこのイベントそのものの目的っていうのはどういうところにあるんですか。
はい、まずなぜ9月にというはい、あったんですけれども、その9月21日が国際的に世界アルツハイマーデーとなっておりまして、うんうんうん、その9月中、はい、日本の各地で認知症に関する知識の普及啓発が図られています、はい、川崎市でもですね、その認知症を自分事として捉えて、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる共生を目指して、認知症のマイナスイメージを軽減した認知症バリアフリーの地域づくり、認知症の予防や認知症について正しい理解を深めるための、イベントということで、うんうん、認知症フェアを、開催をいたします。
はい、はい、ありがとうございます。で、今回のテーマが認知症っていろいろっていうことなんですけれども、これがなんか決まった経緯がいろいろあったそうですね。
はい、今回実行委員のかとしてですね、認知症の当事者の方ですとか、あと介護経験のあるご家族の方、はい、あと看護師を目指して勉強されている学生さんがご協力をくださったのですけれども、はい、その今年度のフェアのテーマを決める際ですね、実行委員の皆様いろいろご意見を出してくださったのですけれども、うん、その議論の中でその当事者の方が学生さんに認知症の人ってどんなイメージって質問をされるようなくだりもあったりしました、
はい、
そこのところからですね、そのまだ認知症と関わりが薄い方がどの認知症に対してどんなイメージ持ってるかなとか、あと認知症の方といってもその方の年齢や立場、症状の進み具合、あと困っていることや工夫されていることでそれぞれ違うっていうところから、そういったところをですね、まだ認知症と関わりが薄い方にも知ってほしいという、うんうん、はい、議論を経てですね、今回の認知症っていろいろという テーマができました。
そういうことなのか、はい、それで言ったら私はその学生さんと同じ立場で周りにごく身近なところに認知症の方がいませんので、そうやって認知症でいろいろって言われたら、あ、いろいろなんだな、ただこう一つの例だけじゃないんだなっていうのはすごくなんかスッと入ってきました、今その話を伺ったら。なるほど、ありがとうございます。さあでは、イベントそのものの、ね、内容とかその企画について具体的にこういったことが分かるんだよ、こんな体験ができるよとか、こういう講演があるよみたいなことをぜひ教えてください。
はい、まずあの基調講演なのですけれども、はい、今回平田智博さんという、はい、もっとですね NHK のディレクターさんをされていた方なのですけれども、うんうん、はい、その取材で認知症の方ご本人様と接することを通されて、認知症になっても地域社会仲間のつながりが切れない社会を目指そうという、その伝える側から実際に作る側になりたいというところで独立をなさったという経歴をお持ちの方なのですけれども、はい、ちょっとその方にですね今回基調講演の中でその、まあそういう経験を経ることになった経過のお話だったりですとか、その認知症でとともに豊かに生きる方たちの紹介映像でご紹介をしてくださるという貴重講演になっております。
はい、
その他認知症関連にの書籍を集めたブックカフェ、はい、こちらではその先ほどちょっとお話しさせていただいた認知症の当事者の方と、あと看護大学の学生さんがザックバランに座談会をするという、企画ですとか、はい、あとその歌ったり体を動かしたりっていうこともその認知症予防にもつながる、あと脳トレのことだったりとか、はい、そういったブースの今宵もございますのと、はいはい、あと、看護大学の学生さんたちがですね、うんうん、来場者の方々と折り紙で一つの作品を作るという企画もございます。最後に介護に実際に介護に関するご相談だったりですとか、その川崎の認知症施策に関する情報コーナーなども設けてございます。
ありがとうございます。これは認知症っていうと先ほどから65歳以上とか以下とかっていうそのキーワードが出るから、どうしても高齢者に向けてのイベントなのかなって思うんですけど、もちろんお子さんが一緒に行って参加したりとかしてもいいわけですよね。
ぜひ、はい、一緒に来ていただいて、もしその、ね、先ほどのルルお姉さんのお話の、ね、おばあちゃまのことだったりとか、はい、自分ごととして考えていただくようなきっかけになったらと思います、
うんうん、はい、ありがとうございます。では最後になりますけれども、まあ、この、ね、企画今でもお話しくださったことに通ずるかもしれませんが、こちら の, イベントにですね参加をしていただくことで来場者の方に何を考えてほしいですか。
はい、先日私もその認知症の当事者の方の講演会に行ってきたのですけれども、まあ、その中でそのみんなが安心して認知症になれる社会が作れたらっていう発言があったのですが、私はそれがすごいこと心に残っていまして、なので今回のイベントを通して来てくださった皆様にも、その自分ごととしてみんなが安心して認知症になれる社会を作るには自分は何ができるだろうっていうところが考えていただけるようなきっかけ作りができたら嬉しいなと思っています。
みんなが安心してなる方の社会を考えようっていうことです ね
認知症にならないためにじゃなくて、うん、安心してなれるっていう、うん、
ありがとうございます。ぜひリスナーの皆様もね、本当自分ごとと、もちろん私たちもそうです、自分ごとと捉えていただいて、この気軽に参加してくださったら嬉しいですよね、こういうイベントにね。はい、ありがとうございます。改めてになります。最後に、開催日時場所ですとかお問い合わせ先など告知をお願いいたします。
はい、9月16日の土曜日、12時から16時なのですが、お隣溝の口高津市民館の、はい、11階12階のお部屋で開催をいたします。詳細認知症っていろいろで検索していただけますと、ホームページに各ブースの詳しい時間帯も掲載をしておりますので、はい、調べていただければと思います。
はい、ありがとうございます。もうね、本当いろんな人の思いが、あるなと、認知症っていうことに対して本当私もいろいろと気づかされたトークコーナーになりまして、お二人ともありがとうございました。はい、ということで本日はですね、認知症っていろいろということでお話伺いました。川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室の、渡辺恵里さんに、お話をいただきました。どうもありがとうございました。そして渡辺さんからここでもう一曲リクエスト曲、いただいておりますのでご紹介をお願いいたします。
はい、川崎市出身の3ピースロックバンドししゃものですね、明日もお願いいたします。
見てください。
口診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、皮下科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
こんにちは、スイッチオンファミリーの DJ 恵子です。小杉スイッチオンでは、番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援は、より良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。
あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーです。ルルお姉さん、お願いします。
はい、お願いします。この間、おとといでしたっけ、大きな地震が、
ね、ありましたね、
中にあったりですとか、あとまた台風がね、近づいてきているということ で、ね、ちょっと災害がね、また多くなってきたかななんて思っているんですけれども、そこで皆さん、スマホのバッテリーなどチェックされてますか？災害時はちょっとスマホがね、使えなくなっちゃうと大変っていうことがね、多いですので、バッテリー節約術をちょっとご紹介したいと思います。はい、まず一つ目、液晶画面を今すぐ暗くする。今すぐでもなくてもいいんですけれども、液晶画面パーってね、明るいとそれだけでも充電減りやすくなりますので、暗く設定してみてください。そして通知のオフ、ロック時間を短くする。通知でね、ピコンピコンってなるたびに、画面がついてしまって、電池を消耗してしまうということもあります。で、6時間もちょっと短めにすると節約になります。そして3つ目、これね、よくあるんですけれども、県外になった時は機内モードか Wi-Fi 接続にすると良いです。なぜなら、県外の時って携帯が電波どこだ電波どこだってすごい電池を使って探すんですって。なので、県外になってしまったら機内モード、 Wi-Fi モードにすると、バッテリーの節約になるそうです。この3つ試してみてください。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆様も、試してみてくださいね。ということで、今日の1分防災でした。さあ、駆け足でお届けしておりました、小杉スイッチオンでございますけれども、まだね、ご紹介しきれてないお便り、私からさ、ご紹介しようかな。どれかなど、
あった、
はい、ありがとうございます。はい、皆様こんにちは。はい、本日は、皆さんこんにちはとか言ってごめんなさいね、アルサトさん、ぐだぐだ読んじゃった。はい、本日はアルツハイマーデー川崎の特集として、認知症についてですか。私の祖母はとても達者で、床屋を引退した後も、面打ち、書道などを習い、健康にも気をつけていました。起点も聞いて、面白いことを言ってはまた一本取られたなということがよくありました。しかし、認知症を患い、亡くなってしまいました。正直、健康なうちに家族に知識があればある程度防げたのではないかと思うところもあります。今日の放送を聞いて、しっかり学びたいと思います。また、他市の他の市のね、人間でも、このイベント、顔を出せるなら顔を出したいなと思います。奇遇ですが、16日は私の誕生日、おめでとうございます。祖母からのメッセージかもしれないと思ったりもします。ということで、佐藤さん、ありがとうございます。はい、そして、いろいろご、いただいたお便りの中から、もう一つだけ、ルルお姉さんの名前がガチで鳥肌でした。ブラバー、これは聞きに行きたかったと、佐藤さんもね、ありがとうございます。たくさんの件もよろしくお願いします。
ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、玉地さんのふるさと情報です。サッカー日本代表戦が行われるため、今週のリーグ戦はお休みになります。10日にはドイツ代表とのの一戦、フォルクスワーゲンアレーナで、日本時間午前3時45分キックオフ、NHK で中継放送があります。12日にはトルコ代表戦が行われます。こちらは21時20分キックオフ、日テレ系列で中継が入ります。今週は日本代表の応援よろしくお願いします。ということで、玉地さん、いつも、フロンターレ情報ありがとうございます。さあ、そして渡辺さん、最後にもう一度、この認知症に関するイベントの告知をお願いいたします。
はい、認知症っていろいろ、アルツハイマーデイン川崎、9月16日土曜日12時から16時高津市民館で開催いたします。佐渡市の方でも、ぜひ、お越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、早口でね、最後いつも通りお届けいたしました。この番組は、聞けば幸せよみがえる、 RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は、ガブのゆうゆうと、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんでした。
はい、それでは最後に、みんなでさようならを言ってお別れいたしましょう。いきますよ、せーの、
さようなら。